はい、ということで、1本目終わ
い。
りまして、
教えて都市伝説。
何の話だったんだかもう分かんなくなっちゃったけど、
ヤマタノオロチさん
何、何
から
の話になるんだ
いただいたクローゼットから突風が吹いたという話ですね。
あれ。ああ、そうですね。それがメインでしたっけ。
中澤さんと、
ああ、変
毒
な
を
や
吹
つい
たら、
に絡まれた話ね。
何が目的かわからない若い子に話しかけられたという話ですね。
なるほどね。了解です。じゃあですね、ちょっと僕の方を今日もやらせていただきます
お
けど
願いしま
も、
す。
いきますよ。教えて、都市伝説。ハブって言ったけど。ですね、今日はね、ちょっとね、若干、真面目テイストかな。なんとなくだけど。
いつも真面目にしてほしい。
まあ、それはちょっと今後課題ですけども。
課題にしてくれたちゃんと。優しい人だ。無視したっていうのに。
ちょっとですね、今日お話ししようと思ってますのは、まあ、結構最近ですね、ニュースになったんで、記憶にある人もいるかなと思うんですけど、
何だろうか。
かなり有名な漫画家さん、が、かなり有名というか、僕、もうバッチリ
ハマっ
世
てる。
代で読んでて、でも、その漫画のモノマネもやってたぐらい
不通流線
ガトツゼロ式
ガ
っ
ト
てい
ツ
う
ゼロ
ね、
式
や
ね。
つをやっ
あり
て
まし
た
たね。
方がね、なんかよくわかんないですよ。よくわかんないけども、ちょっと警察の方にちょいちょい来なさいと、君はちょっと来なさいと。言われて
ダメなお
い
ちん
た
ち
っ
んだ
てい
っつっ
う、
て。
なん
ありまし
か
た
あり
ね。
ましたよね。
ありました。びっくりしましたよ。
ちょっと衝撃でしたけどね、世代の人からすると。
で、なんか新しい作品、北海道編っていうのも、最
もうやっ
近
て
なん
たん
か
だよ
ね、
ね。
やってて、じゃあこれからまたなんかいろいろアニメ化とかにもなんじゃねえかって思われていた矢先。
いや、そうなんですよ。
びっくりでした。
もうびっくり仰天の、ニュースだったんですけれども、ちょっとね、それに見てて、あ、そうだ、この話してなかったなっていうのがあったんで、ちょっと話そう
いいです
かな
か。
というのがありまし
お願い
て、
します。
それがですね、性
性
犯
犯
罪
罪
者
者
が
が
集
集
まま る
る
奇
奇
跡
跡
の
の
村っ
村。
ていうのがあるんですよ。これがですね、
う
まあ、アメリカにあるんですけども、パーリアビルってとこなんですよ。
アフリカとかかと思ってましたわ。
あ、アフリカね。
多いか
あ、
ら。
アフリカもめちゃくちゃ多くて、その村ごと、村のほとんどが まあ、性犯罪っていう風な括りにはなってないと思うん
レイ
だけ
プ王
ど、
権と
そう
か
そう、
ね。
レイプ
とか。
が当たり前になってるっていうね。
アメリカにあるんですね。
そうな
あっ
んで
こ
す
なん
よ。
て、だってもう、なんかしたらすぐ、
そうなんですよ。
訴えるっていう
ア
よう
メリ
な。
カってね、その性犯罪者に対して結構冷たい国なんで、一回ね、性犯罪者登録みたいのされちゃうと、もう結構ね、やってけなくなるんですよ、その地域で。
でも映画会社今すごいじゃないですか、海外の。だからああいうのとかも
プロ
結
デューサーみたいな
構、
人とかね、
いろんな人がやってたって言ってるし。
ケビン・スペイシーもね、なんか、ちょっと問題になってました
なって
ね。
まし
あ
た
れは
ね、だ
まあ、パワ
から。
ハラだけどね、
まあ
多分、
ね。
言ったら。まあ、セクハラでもあるか。
すごいですよね。
で、このアメリカでの性犯罪に関しては、まあ、地域によるんですけども、それこそ、顔写真、登録されて、で、みんな誰でも見れるような風
誰で
に。
もっていうのは僕らでも？
インターネットで普通に調べれば、この方は性犯罪者ですよっていうのが見れるような、法案があったりと
お
か、
尻触ったよとかもわか
まあ、
るみ
こ
た
の
いな。
人、何系？まあ、だから、流浪に 剣心モデルですよとか 出るんですよ、多分ね。で、まあ、そんな中、奇跡の村と呼ばれる場所がフロリダ州にありまして、これが、まあ、いいことなのか悪いことなのかはさておき、まあ、ちょっと情報としてこんなところがあるんですよっていうのをちょっと紹介しようかなと思ってて。で、まあ、さっき言ったように、かなりの冷遇をされるんですよ、アメリ
そりゃ
カ
そう
性
だ。
犯罪者は。例えば、学校とか公園、 バス停から、300メートル以内には住むことができないと、結構厳しいでしょ。学校、公園、バス停、まあ、要は子供が
風俗店みたいですね。
なんで、
風俗店もなんか近くに学校があったらね、
はいはい、そういうことね、う
ん、作れないじゃないですか。
まあそういうことだよね。まあこれはだからその、児童系の性犯罪した人はもう児童が集まる場所の近くにはもう絶対に住んではいけないと。
う
ん、
まあ確かに眺めるでしょうしね、歩いて登校してる姿とかね、うんうんうん。あと触るだろうし。
で、この条件とかを結構、うん、なんていうの？ちゃんと守ろうとすると、やっぱり住むのがかなり難しくて、
う
ん、まあ路上生活になったりとか、うん、車に住み込むようになったりとかってことで、
ね、うん、
まあ、結構ね厳しめの状態ですよね。
ほう、
で日本からで考えたらまずほぼないことですよ。
ないないないない、
これってね再犯率めちゃくちゃ高いんでね、うん、
それこそあれじゃないですか、その和月さんでしたっけ、
うんうんうん、
有名な方がそういうのでするとすごい名前と
顔とかは出ちゃうからね、
もう完全に一致するけど、うんうん、はっきりし痴漢してる人で僕らが知ってる一般の人なんて一人もいないじゃないですか、うん、
いないいないいない、
海外とそれ結構有名になっちゃう
んですよね、うん、そうそう、
住めなくなる
って。だから
全然違うな、日本とアメリカ
めちゃくちゃ違うんですよ、ね、その待遇が。逆に日本ってそれを報道したりとかしたら大問題になると思うんですよ、うん、人権侵害系で、
うん、
ね、うん、だからまあまあそういう意味でもだいぶ違うんですよね、本当に、はいはい、違う国の話だなって感じなんですけども、ね、でこのですね、まあ、どういう流れである、
うん、
どういう流れがあるか、
うん、はいはい、
まあ、ちょっといくつか例出していくんですけども、うん、例えばですけども、そのアメフトのね、
うん、
選手じゃないな、監督が子供をね、
うん、
まあ、ちょっと自分の選手を
タッチダウンした、
まあ、タッチダウンまあそうですよ、うん、タッチダウンしちゃったという、
うん、
ことをね、
はい、
まあそれこそ最初はじゃれてたんだけど、
うん、
途中からちょっとスイッチ、マジのスイッチ入っちゃって、
いやまあ、ああいう人のやつすげえ怖いよ。
そうそう、怖いし、もうう
わ、
それこそね、体力がやばいから、力ずくでやったらしいんだけども、もう、やべえ、お前はダメだってことで、うん、25年ぐらいの、
うん、
あれになったのかな、刑期。
結構、
ね。結構重いでしょ、日本からすると。
うん、
で、なって、
うん、
でじゃあいざ出ましょうかみたいな話になるじゃないですか、うん、
はいはい、
そしたらまあ、その上でも、うん、あなた一応まあじゃあ更生しましたって話になってるんだけど、
うん、
そこの行った先っていうか、うん、っていうのが、今度はまた病院みたいなところに連れてかれるんですよ、
出所した後にまた病院行くんですか。
それがペドフィリア病院みたいなところで、うん、そのそういう性癖の人たちを専門に扱う、
うん、
ところに持ってくると。
乳首触ってんですかそれ。
あ、いや違う、
携帯は触ってんのか、
携帯です。俺はまだ大丈夫です。
スライドしてんのか、
そうそうそう、
おっぱい触ってんのかなと思って
それはね、まあ、どう捉えるかは、ね、あなた次第もし俺が普通に話しながらおっぱい触ってるんだったら注意していいです、
ね、スマートフォンの乳首触ってんのかなと思って
それちょっ とあなたは普通に精神病院行った方が先に俺にどうこう言う前に
確かにね、
うん、はい、iPhone の乳首とかないんでね、まあ要はですね、はいはい、その収容所がやっぱあって、うん、でそこに結構ね、その市民がね再犯をすごい恐れるってのもあって、
うん、
完全な自由な生活を取り戻すことは結構難しいんですって、まあ、もちろん州がいっぱいあるんで、
はいはい、
州によって違うんですけども、
うん、
で、まあ、そういう人たちが結構いっぱいいて、収容所も言ったら満杯みたいな状況になってくるんですよ。でそうなるとやっぱ住めるところがどんどんないってことから、うん、さっき言ってたその、まあ、奇跡の村というか、
うん、
この村、住人が約200人いるんですけども、
はいはい、
うち、107人が性犯罪者だという村があるんですよ。
はい、
うん、でまあその前科者の罪状が大体性的児童虐待、児童ポルノ閲覧とか、うん、
らら
まあ子供のいたずら系ですよね。うん、でやっぱね、住んでる人の元職業みたいなのは、
うん、
結構ね教師とか牧師とか、それこそさっき言ったスポーツコーチとか、うん、そういう人たちが 結構多いらしくて、でまあその、まあ村というか、
うん、
は常にもう満杯というか、
うん、
毎週10人か20人の入居希望があるぐらい。でまあそこに入るにも身元審査があって、暴力系の犯罪者とか薬物依存は受け入れないようにしてると、うんうん、要は、まあ、この奇跡の村って言われてるのは、うん、その受け入れ先の、
うん、
まあ、一番いいところじゃないかっていうことなんですよね。まあいいところって言い方がどうかあれなんですけど、まあ要は自分が今まで住んでた地域ですごい冷遇されるというか、もうあれは犯罪者の家だよみたいなことを言われて生活するよりも、あの路上生活するよりも、そのみんなで認められた上でその村を作ってというか、そこで
総
選犯罪者だけども、まああのちゃんと生活を取り戻そうみたいなことのためにやってるんですよね。だからまあそこを乱す可能性がある、まあ、薬物中毒とか、まあそういう系は入れないでおこうっていうことでやってるっぽいんですけども、結構だからその温度差がねすごいなっていうのを僕は思ってて、でね、あのアメリカとか韓国が特にすごいんですけど、
あ、韓国すごいんですね。
あのファミリーウォッチドッグっていうね、住所を入力すると地図上に性犯罪者をマッピングしてくれるサイトとかができてるんですよ。
なんじゃそれ。え、性犯罪者が住んでるとこ、
性犯罪者がそうだからどこにいるかっていうのを、あのその地域で、なんだろうな、
事件が起きた場所じゃなくて、
そうだからどこ身近に、あれと一緒だよ、大島テルみたいな事故物件。
でもあれはあの事件が起きた場所じゃないですか。でそっちは
あんな感じで
場所、それともその人、
人がいる場所。
すげえ。
だから
何それ、いいんすか、そ
のアメリカのサービス。そうだからいいっすかっていう議論ももちろんあるんだけど、
だって構成した人でしょ、もちろんのこと、その要は住んでてるから、
そう元だよね。だからその罪状を過去にやってた人っていうことですよ。
指定委員会、そんなこと、
指定委員会だよね。
許せる
よ、日本のその考えから
すると、ね、いやしてないですけど性犯罪は、
で、これだから内容はもちろんのこと、名前、顔写真、身長、体重、生年月日、人種などの個人情報がもう
分
かると。
いや怖。
で、なんだろうな、その性犯罪者は、GPS 管理もされてきていて、
じゃあ携帯電話か何かっていうのはその国から支給されたものを使ってるってことですか、
って思うでしょ
う、
違うんですよ。そんなレベルじゃないんですよ。
まさかの、
びっくりしますよ、
チンチンの中。
おお、さすがにそこまではしないんですけど、足首に、
うわ怖っ、
こういう感じの巻かれベルトの、あのライダーベルトぐらいの大きさの、
それこそあのバトルロイヤルの首に巻くようなやつを足首に
巻いて、でこれ防水型で24時間装着しなきゃいけないっていう。
外したらまたなんかあるんでしょうね、ペナルティーが。
そうで、移動するもう速度とか、まあ、方向までも全部分かるレベルの GPS をつけられると。
そこまで、
で、まあ、だからこれは常につけてなきゃいけないっていうことになっているんで、でこれね、やっぱりあのこれだからさっき言ったように韓国とかアメリカの一部でも実際に導入されてて、これだけ、まあ、韓国すごい性犯罪多いんだけど、やっぱやられるとすごいですよ、再犯率、やっぱ減少してるんですよね。
いや、まあそんだけやりゃ、ね、
韓国 88% 減少したって。
すげえ。
だから効果が、まあ、ある意味その減らすっていう観点だけね、で言うとめちゃくちゃあるっていうことなんですよ。
88% すげえな。
で、だからやっぱりその、何、自分の過去の行為を反省するどうこうっていうよりも、もう単純にその監視され続けてるっていうことの恐怖 に再犯しないってい う、まあ、効果が出たってことの、まあ、表れでもですよね。
いや怖。
で、まあ、何が一番困るかっていうことなんですけど、なんだと思います。 一番気を使うの。
え、気を使うのっていうのはその人が住みづらいっていうことですか。
そう、その、つけられた人何気にしてると思う。
そもそも就職できないでしょ、だってもちろん。
ああね、そうそうそう、うん、そういうのもある。
就職もできないし、でもえここがっていうとこでしょ多分、
うんうん、これああなるほどなって思ったけど。
結婚とかってできるんですかね。
ああそれね、うん、うん、
相手もだって、
うん
うん、お父さんお母さんに紹介するときに足首についてたら、
そうそう、だからあっちは足首チェックあるだろうね、
うん、
あるでしょうね。あのまず玄関で、
うんうん、
最初に
足元を見るじゃないけど、ガチで違う言葉に使われてそう、
は
い、
確かに、ね、
何だろうかな、ね、一番困ることでしょ。
一番困ること、
うん
うん、
え、びっくりっていうことですか。
いや、ああそうだろうねって感じ。
ディズニーワールド入れない
あ、まあそれに近い、
夢の国だからね、うん、あの近いですか、
うん、
分かんない、
甲板が履けないっていう
ああまあまあまあ
すごいシンプルな、
あ、そうですね、うん、はいはい、
いやこれがねもうどうしてもやっぱいっぱいすごい苦労なんだ。そういう細かい普通の生活に支障が出ちゃうっていう。そう
か、確かにね、
うん、だから足首が見えるような状況にしたくないから、うん、
くるぶしソックス履けないですね。
そうそう、あとだから居酒屋、座敷の居酒屋行けないとか ね、 あるだろうし、うん、まあ、結構いろんなのが困るんだと思うんだよね。
ドクターフィッシュもできないし。
ドクターフィッシュ、うん、それはいいんじゃない、一人のところに行けば、
まあ、うん、足湯もね、
そう、
うん、
でこれまあでもね、僕がこの話なんでしようかって思ったら、うん、これどう思うかなって思ったんですよ。
いや、
そのありなのかなしなのか。
でもやられた側になったらそんぐらいしてくれよって思うかもしれない、
うん
うん、
それこそその再犯率とかを考えると、
うん、そうそう、
あのやっぱこれぐらいしないと逆に、うん、なんていうかね、
まあね、
効果ねえんだろうなとも思うところもあるし、
でも第二の人生完全にもうないですよね、ほぼほぼ
前の人生と全く同じことはまずできないよね、
うん、まあ、そんだけのことやってるからしょうがないっていうのはあるんですけど、
うん、だそこの温情みたいなところが日本とその海外の違いがかなりあって、う
ん、なんかやったことに対して例えばですけど性犯罪のレベルがあるじゃないですか、うん、ケチちょっと触ったとか、うん、そのレベルでそれつけられてちょっとかわいそうだなと思っちゃいますけどね。
なるほどね。
だからその足の輪っかつけんのも何年とかにしてほしいわ。
だから そこがね結構難しいとされてて、うん、誰がどの基準でこれをつけるかっていうところが結構難しいっていう話になってて、で、あの実はこれ日本も導入するっていう、話はちゃんと出てるんですよ。それこそだってアメリカ
両手足首に一応さんつくじゃないですか。
僕はね
両手足首に、
うん、でも僕気にしないから
キャンパン
全然
パーソリー気にし、
うん、全然気にしないでいけるからいいんだけど、
うん、
これだから日本に入ってきたとしたら、
う
ん、結構あの
いやそうだ
拒絶反応するがするんじゃないかなと思って。
あ、まあね、
そもそもアメリカとか韓国って結構厳しめ、うん、まあ多いっていうのがあるから
言いますもんね。その日本っていうのは罪を犯した人に優しすぎるみたいな。
そうだよ、だってもう中国からしたら日本で犯罪を起こせば、
そうそうそうそう、
あの3食飯付きなんだからいいじゃんっていう考えで来るやつ多いからね、
うん、だからそれで言うともしかしたらちょっと考えっていうのを改めないといけないなっていう時代かもしれない。
そうなんですよ
今ちょうど。
だから
多いし
ちゃんとねその話、うん、でこれなんで導入されたかっていうと、うん、やっぱりそういう事件で結構大きめのがあった後に、うん、もうやろうと、
うん、
きっかけになることが多いんですよ、うんうん、だから今後もしかしたらそういう小児犯罪とかですごいものすごいうわそれひどすぎるだろうっていうのが出たら一気にこの法案がこう入ってくるっていうのもまあありえるんじゃないかなと思って、うん、じゃあ
次回ルローニケンシンの足首に輪っかがついてる、うんう
ん、いやありえますよね。
ソリュウセンやってる時の足に
そうそうそう、
やだわ、
酒場塔についてるかもしれないですだからそういう意味の酒場塔なのかみたいなね、なんか、うん、あれもそうじゃん、戒めの意味みたいな感じでしょ、
うん、そうそうそうそう、
二度と人を切らないように酒場にしてるみたいな、うん、
自分に帰ってくるからね、
そうそうそういうことなんですよ、
そうかもしれないわ、うん、だわ。
でね、だから、うん、まあまあ、性犯罪とかに関して厳しい国でこんなのが進んでるっていうのと、まあ、それを受け入れる村が、まあ、もうあったりするっていうの、
うん、
まあそういうちょっと真面目っちゃ真面目な話なんですけど、うん、
でも、
まあ、こういうですね、ことが今後日本でも、
うん、
まあ、入ってくるかもしれないんで知っといていいんじゃないかなと ということで、
まあ OK ですかね。
どっち？
OKOK。そのまあつけてもいいと思うわ足首。
うん、俺もね結構実は大賛成派、
うん、しょうがないと思う、だってやってんだもん、
うん、ていうかね、うん、やっぱねやるよ、
うん、
何もなきゃ
冤罪やだわ、冤罪で、ま、
そう冤罪怖いね、うん、これに関してはね、そうそう、めちゃくちゃ
それがもう本当にそれだけ、う
ん、で実はね問題となるの本人以外なんですよ、うん、結構その家族とかが、
はい、
あの結構な迫害を受けるっていうのが問題になってて、まあまあ、ね、うん、いやもう完全に言われるもんね、お前の兄ちゃん足首つけてるやつじゃねえかみたいなね、うん、かなり怖いですよね、
まあね、本当やだ、うん、そういうの怖いわ
っていうね、まあまあちょっとまあ日本もそういうの考えていかなきゃいけないのかなっていうことでございます、う
ん、でも女性についてたら興奮するな、ちょっと続けてください、じゃ次どうぞ、
なるほどねはいはい、ということでね、まあ僕の方もちょっと本編は終わりにして、ちょっとねあの締め切りましたって言ってからね、
はい、
いっぱい届いちゃったんで、
はいはい、
あのお便りもやっていこうかなと思っておりますけども、
はい、
はい、じゃあちょっとね一個林さんはなんか身近に感じんじゃないかなっていうのがあったので、お話ししようと思います、
はい、
ションさん林さんこんばんは、
こんばんは、
オカルトネームとのこです、
とのこさん、
今回は、私の夫から聞いた怖い話をお送りしようと思います、夫は学生時代に仲の良かった友人数名で卒業後も年末年始や、夏季休暇に集まり、うん、みんなで遊びに行くのが毎年の恒例行事になっていました。どこが知ってんだよ。近年はそんな仲良しメンバーで LINE グループを作り連絡を取り合っていたようなのですが、ある日グループの主導役である A が、
うん、
今年はどうするというメッセージを送った直後に、
はい、
別のメンバー B が無言でグループを脱退。
え？
理由は分かりません、
うん、
その後 A からおーいみんな返事してくれよという呼びかけがあったのですが、うん、誰も答えず
なんで
夫も残業続きで疲れていたため特に悪気はなく既読する、うん、そのまますっかり忘れていたようなのです。その出来事からだいぶ時間が経った頃、今年の集まりはどうするんだろうと思い出し、うん、LINE グループを見てみたところ、
うん、
なんと夫一人を残しメンバー全員がグループを抜けていたのです。
え、じゃあ
それに
あ、そういうことか、はいはいはい、
わかる、
すみません、わかりました、わかりました。
それに気づいた時夫はゾッとしたと言います。
なんだそれ、
一体彼らに何があったのか。 LINE グループいじめにあった林さん、お友達の多そうな岸本さん、どう思いますか。
そういう二分はやめようや、
追伸、その後、うん、A 主導で再びグループが結成されたそうです。トークを見せてもらったのですが、うん、相変わらず A のみが今度集まろうよと呼びかけるばかりで、うん、空虚なムードが漂いとしました、うん、けれど夫の認識では決して仲が悪いわけではないようです、うん、私には訳が分かりません、うん、ということですね。
はい、
はい、まあ LINE にまつわるお話ですけれども、うん、まあちょっとねあなたは結構
まあね
キンキンで、うん、まあ LINE グループにまつわる話があったんでね、
ちょ
っと、
はいはい、
どうかなと思ったんですけども、これ超不思議じゃない、この
不思議、
仲いいんだよ、だってその毎年集まって夏季休暇でわざわざ、うん、旅行とか行くメンバーなのに、
だいぶ仲いいっすよね、それね。
それがなんかまあ呼びかけ無視から始まり、うん、なぜかそのグループ、
うん、
夫、そのしばらく見てなかった一人を残してメンバー全員がグループを抜けていたっていう、
抜けるのがよく分かるんじゃ
ない、これ何なんだろうね、
うん、
その夫がなんか嫌がられてるとかかなって一瞬思ったけど、
夫じゃなくてその A でしょ、
A がまずそうだよね、
うん、
あの無視されてる感じ
じゃん、 A だけがフリーターなんじゃないですか、
どういうこと、
A だけがフリーターで他みんな仕事ついてて、
いや忙しいと、
こんなクソ忙しい時期に、
ああなるほどね、
してきやがってムカつくのみたいな、
遊びを言ってきやがってみたいな、
同期やらなんやら重なってる時に遊び誘ってやがって、こいつはもうフリーターだから自分のそのねアルバイトっていうのの要はシフトをね自分で入れ替えればどうにでもなるわけ、休みなんて、
なるほど、ね、
だったらもう急遽今日休むっつっても休めるような仕事だろうと、
うんうん、
ただこっちはもうちゃんと仕事をやっててそれなりのポストがあって、
うんうん、
そういうのでみんな やってん、そうなってんのに、こいつだけなんか浮かれやがって。
いつまで経ってもこいつは変わらねえで、でみんなで遊びに行こうよ、ばっかり。
そうそうそう。そういうんじゃねえだろ、もう。
うん。
じゃないですか。
それでも無視でグループ抜けてって怖くない？ちょっと。
まあまあね。
なんなんそのグループ。で、その後仲直りしたのかなんのかわかんないけど。
でも一人相撲でしょ？また。
またね、うん。不思議な関係性だなと思って、ね。
でも仲はいい。
こんな関係性のグループってあんまないんじゃない？あんのかな？
ないと思う。
俺だって仲いいで旅行行くんだったら普通にね、うん、そのまま。決まるけど ね、
まあ、ね
普通にグループでやったら無視ってないけどな。
グループで LINE やってんすか？
え、逆にやってないんすか？あの
え、あのタートルカンパニーの、
ああありますね、
事務所のあれはありますけど、
うん、あれは僕の中では入ってないですよ、そのグループの。
え、小学生とかのやつですか？友達とか
中学校
の。入れてじゃん、それ俺にも。
なんで入ってくるの？全然意味わかんないし。
これ入れて入れてじゃん。
全然意味わかんないし、多分お前入ってきたらみんな無言になるし。
あ、全然いい、全然
いい。やだやだやだ。
そこでやりたいしましょう、教室。
なんでよ、全然意味わかんないし。次のイベントどうしますかみたいな。
僕が連絡するんで。温度取るから。
え、なんでお前普通に知らないグループ入ろうとしてるの？意味わかんない。
他はどういうグループあるんですか？
他、いやだからサッカーのチームのやつ。
入れて入れて。
や、
自転車のやつは？
あ、自転車まあまああるね。
入れて入れてじゃあそれ。
いや、もういいよ、
全部入れてくれ。
入ってこなくて、全然。やんねえし、お前。
誰これ？
全部やんないじゃん。
やんないですけど、いいじゃん。
うん、いいじゃんじゃん。
やりとりを見るだけのやつにするから。
はいはい。まあまあ、そういうのね。自分で作ってくださいだから。早瀬兄弟であるでしょ。
あ、兄弟は、家族はね、そりゃあります
けど。早瀬家あんの？
俺が作ったじゃないですよ。父親が作ったんですよ。
ええー。
うん。
家、家族とかでグループラインってあんのかな？
あ、いや、お家は。
それ知らない、俺。
父親がやってますよ。
へぇ、
うん、
今時ならあるかもね。
まあ、あるでしょうね。
うん。兄弟とかいると。
そうそう。俺は別にそんな、友達とかとはしてないかな。
うん。
うん。それこそなんかその、同期で、あの、グループライン作ってるんですって。
ですって？何、同期って。
いや、なんか同期で、
うん、
作家さんとか、
うん、
うん、なんか。
あるの？
うん、その芸人さん、仲いい芸人さんとかでグループとか組んでるんですってね。
はいはいはい、
なんか、
はいはい、
なんか一緒に遊んでる時に、あれどうするみたいな。
うん、
どうも、いや、俺めんどくせんだよな、みたいなこと言ってて。
それは。
え、何それ、うん、みたいな。あ、みたいな。
自分で聞いたわけじゃん。そうそうそうそう、あるっていうことだけは聞いたってことね。聞いた、
グループが。
あ、なるほどね。
俺同期なんだけどな。
ああ。まあね。それなら知らなくてもよかったよね。
中でも優秀な方なんだけどな。
うん、まあそういうところだよね。大体は。
まあね、だから全然ないっすね。
うん、あ、そうっすか。まあじゃあね、ありがとうございました。
すごいわ、それは。
うん。なんか、まあ不思議だね。なんかね。あとですね、ちょっともう一個いいっすか。はい、
どうぞどうぞ。
もう一個いけそうなんで。これね、ちょっと僕、まあ待ってたというか、ついに、来たなっていうやつなんですけども、はい、
はい、
いきます。岸本さん、林さん、こんにちは。オカルトネームギーノです。前回はスカートおじさんに遭遇メールを読んでいただきありがとうございました、はい、
うん、
出産で送るのが遅くなってしまいましたが、今回はあのスカートおじさんについて分かったことがあるので、はい、後日談として送らせていただきました。
出産で？
出産。
あ、おめでとうございます。
おめ、ね、生まれてるでしょうね、もう、
うん、おめでとうございます。じゃあ
ということで、そうなんですよ、あのスカートおじさんね、僕らもちょっと結構、うん、あのインパクトあったの覚えてますけども、
はいはいはいはい、
あれそう後日談あったんでって言ってて、うん、そうしばらくあのなかったんで
知りたい、
そう聞きたかったんですよね、うん、それ来たんで読もうかなと思うんですけども、スカートおじさんの話をした方がいいのかな。まあいいか、
あれですよね、子供と公園みたいなとこ行ってたら、
うん、そうそう、
あの急にスカート履いた坊主のおじさんが来て、
うん、
スカート履いてる人とスカートが履いてない人どっちが怖いみたいな、
どっちが変だと思う、
って言って、
うん、
で困ってるところを子供がもう家帰ろうって助けてくれたって話ですね、
うんうん、そうそう、であれで答えてたらどうなってたか、うん、そうそう、みたいなことをね、うん、
怖えわ、
そう怖えよな、
普通に、なんじゃそれって、
う
ん、
で、
うん、
後日談なんですけども、
はい、
あれから友達にその話をしてみたところ、うん、共通の知り合いに女装家の人がいるのですが、 はじゃなくて共通の知り合いに女装家の人がいるんですよ、この方は、
うん
ね、その人に聞いてみようと、うん、やっぱね専門家に聞いた方がいいですからそういうのは、うん、なりましたと。でその女装家の人は、うん、あきちゃんといって昔飲み屋で働いていた時に知り合った某大手企業のお偉いさんで、
う
ん、結構情報通なんですと、
はい、
会って話すとすぐ私その人知ってるわということで教えてもらったのです、まあ、そっち界隈では有名なのかも
ね、うん、まあ、そうか、それ坊主でね、うん、スカートしてたらそうか。
で、あの人は基本的に平日の昼間あの公園の植木の草むらから出てきてはベンチに座っているそうですと。
は？
基本的に
いや、その基本がよくわからんけど
基本は平日の昼間、うん、公園の草むらから出てきてベンチに座ってる、
うん、ポケットモンスターの分布地みたいなことですかそれ。そうよくわかんねえんだ
よ。平日の昼間の公園の草むらから出てくるっていうのはもう、うんうん、あの人の基本。
いや、わかんないな、それがもう。
まあまあ。
湧いて出てくるみたいな感じ、
うん、で、確か前もそうだったね。草むらから、なんか、もそもそ出てきたみたいな感じだったでしょ。
そうそう。
だからそれな、いつもやってんだって、平日。
へ
ぇ。で、スカートを履いた男と履いてない男、どっちが変だと君は思うの返答には、どちらを答えても、ニコニコしながらその回答者を見つめ続け、
うん、
それに気まずくなった人が立ち去る際もニコニコしながら無言で最後まで見つめているんだとかと、はいはい、逆にどっちが変だと思いますと聞き返した人がいたらしく、
うん、
その後は突然真顔になり今聞いてるのは私と言われたらしく、
はい、
聞き返した人はただならぬ雰囲気に誤って逃げたそうです。あきちゃんも気になり接触したことがあるらしく、
うん、
その時にあまり変なことしちゃダメよ、ますます私たちの肩幅狭くなるんだから、
うんうん、
と注意したそうです、
はいはい、
すると私は未来から来たの。
え？急に？
私は未来から来たの、
うん、
あなたたちみたいな人種には興味ない、新しい人を探しているの、そろそろ一緒に帰る時期なのよと言っていたそうで、その後は何を聞いても無言、気味が悪くなりその場を後にしたそうですと。なんかもう新展開ですよ
未来人だったんですか
ね。あれから1年くらい見た話を聞かなかったし、見かけなくなったからもういなくなったと思ってたと言われました。ちなみにここの公園は某有名アプリのレアキャラが出現するらしく、その人を見かけなくなった時期と、うん、あのアプリが流行り出したのが同時期だったので、まあポケモンでしょうねこれ、
うん、
人目を気にしたのではないかと仲間内で噂していたそうですと。あんた答えなくて正解よ、また出てきたならあれは本当にやばい人だと思うから警察に話しておいた方がいいわよということで、うん、警察にその後話をしましたと、
うん、
多分その人の通報何件か来てるけど、うん、行く時に限っていないから注意しようがないんだよね、その人本当にいる人、うん、と言われ、
うん、
まあもともとあの辺は治安が悪いから パトロール強化しますで話は終わりましたと。だから何件も来てるんだけど、
うん、
警察が行くといないんだって、うん、で、まあ、さっき話していた新しい人を探しているってことは人を選んで出没質問していたのか、見初められていたらあのあとどうなっていたのかと思うと、妊娠中だったのでお腹も大きいし逃げられなかっただろうから、なんだか後から来る怖さのようなものを感じましたと、うん、ちなみにママ友にも話してみたらあの辺を知る地元の人はあの公園で子供は遊ばせないそうですと。
へ、
私はこの辺の生まれではないので知らず、いつも人いないからラッキーと思っていたので、うん、いないならいないなりの理由がそこにはあるのかなと、あれからは多少混んでいても人がいる公園に行くことにしましたと。長くなりすいません、読んでいただきありがとうございましたと。
本当に怖い話のオチみたいに終わらすじゃん
、ね、教訓めいたことで終わらしてね、
そういう理由があるって、
今ちょっとゾッとした人いるよね、うん、多分あの、
ね、
すっごい誰もいない公園で遊んでるママはちょっとドキッとしたんじゃないですか、
うん、ね、
うん、ね、ということで、なぜかあのスカートおじさん未来人説が急に湧いてたっていうね、うん、
未来から来たのか、
すごい開始じゃないこれ。私は未来から来たの、うん、あなたたちみたいな人種には興味ない、新しい人を探しているの、そろそろ一緒に帰る時期なのよと。
それを言えばいいんだ。じゃあ
どういうこと、
そのどっちが怖いと思って言われた時に、 あなた 未来から来た人ですよね、新しい人種を探しているんでしょ、
うんうん、
みたいな、
うん、
当てていけば何かしら新しい
返し展開が出るよね、うんうん、だから
本当に連れ去られるとか、
そうだね、どうなんだろうな、うん、一緒に帰るっていうことだから、そうそう、多分連れ去られるのかな、草むらに、うん、
連れ去られるかもしれない、
ちょっとね、新展開ありそうな、
ね、
だから中には選ばれた人がいるかもしれないね、
うん、確かに
この人に
そいなくなったっていうのはさ、確かにそのポケモンっていうのもあるけど、
ね、
新しい人種っていうのが見つかったから、ったから、うん、もういなくてもいいから
ってことかもしれないしね、
うん、
いやー合わせて怖えな、
ね、
今いるのかもしれないしな、まだ
確かにね、
うん、でちょっと気になったのは俺ね、警察が何回か行ってるのにいつもいないって、うんっていうところ、
はい、
なんか見えてる人しか見えてないとかそういうことじゃねえかなとかね、はいはい、ちょっと怖いよねそういう部分も、うんうん、
すごい、
もしか未来が来てるから警察の動きが読めるとか、うん、なんかあんのかもしれないし、
はいはい、捕まっている未来っていうのが何回かあって、
うん、
やり直してる
とか、やり直してるとかね、うんうん、まあまあちょっとその想像を膨らませるような内容だなと思って、うんうん、読ませていただきました。
すごいいい B 級映画になりそう。
A 級には絶対なんないけどね。
A 級は無理ですけど、
うん。
スカート履いてる時点でね、
帽子が。ね、もうそうそう、
うん。
色物にはなっちゃうけども
、ね、うん。そうそうそうそう。
ね、シザーチンピーの、ね、ライバルになるんじゃないですか。
A 級だろあれは。完全にシンゴジラと並ぶだろうか。
まあね、うん。うん。それはちょっと人それぞれでしょう。ということで、まあね、ありがとうございます。
はい。
ちょっと。完全に取りに来てますね、この
すごいですね、面白い、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとう
ございます、まあここまでかな、
はい、
今日は、はい、ということで、まあ僕のね、るろうに剣心の話と、
はい、
何でしたっけ、お便り2本ということでやらせていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございました。